ラジオピアサポートウィンキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム、心と体のヘルスケアに関する市民活動市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りします。
こんにちは、広田圭です。桜の季節も少しずつ過ぎて、街路樹の緑がすごすがしい季節になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。がんのピアサポーターがお届けするインターネットラジオ番組ピアサポート、がんになっても自分らしく、ウィーキャン。がんになっても仕事や子育て、家事、あるいはボランティアや地域の役目など、まだまだ頑張りたい、そんな中堅世代のためのラジオも第2回目です。今回は広田圭によるチーム K がお届けします。さて、僕は31歳とまだ中堅世代に突入したばかりの若手サバイバーでありピアサポーターですので、僕のお母さんやお姉さん的な年代の方にお手伝いいただきます。中堅世代崖っぷちというかギリギリ OK、でこれはご本人さんがおっしゃってみえるんですが、僕じゃなくてね、このラジオピアサポートプロジェクトのリーダーで、ラジオネームバーバラさんです。バーバラさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ケイ君、お母さんでいいですよ。
バーバラさんは花井美希といういい名前があるのに、なんでバーバラなんですか。
そうですね、本名はね、やっぱり番組制作責任者の名前なんで、こうちょっと堅苦しくなるかなと、そんな気がしたんですね。で、女性も50を過ぎますと孫の一人二人も持ってバーバとか呼ばれるようになったりするじゃないですか、はい、だからまあそういう世代の代表としてお話をしようかな。すると複数形なので、子供らとかね、若者らというようにバーバラという感じで、バーバラどうでしょうか。
バーバラ、まあ、確かに存在感抜群で、こうパワーがみなぎる感じ、こう 一度聞いたら忘れない、まあ、まるで花井さんそのもののような、
そうですか、どしっとした感じですか。
らしさが出てますね。はい、ではチーム K、 僕たちらしさで構成しながら進めていきたいと思います。でらしさなんですが、僕の言葉がですね、ちょっと関西弁混じってるんですね。三重県の伊勢市が出身でして、少しこうお聞き苦しい点等ありましたらこう申し訳ございません。ただこれも僕のらしさとして、自然体で頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまずはサバイバートーク、がん治療後をどう生きる。このコーナーではですね、チーム山田と同じく、オープニングは毎回がん体験者をはじめとするいろいろなお客様をお呼びしましてお話をお伺いしたいと思います。はい、で今回はチーム K の第1回目でもありますので、パーソナリティである僕の自己紹介も兼ねて、僕自身のがん体験をお話しすることに、したいと思います。
はい、
聞き手はではバーバラさんお願いします。
はい、わかりました。じゃあこのサバイバートーク、がん治療後をどう生きるというこのお約束があるんですけれども、はい、まずは中堅世代のがん体験者に聞く10の質問というのがあります。
はい、
だからケイ君、この質問に忌憚なく答えていただければいいです。
わかりました。
では第1問、がんの種類は。
精巣がんという生殖器系のがんです。
はい、第2問、何年前、何歳の時でしたか。
今が30なので10年ほど前、20歳の時です。
第3問、現在も治療中ですか。
現在は1年に1回の、血液検査と CT でフォロー中です。
第4問、がんになった時の職業は。
大学生、大学2年生でした。
はい、第5問、現在の職業は。
医療ソーシャルワーカーという仕事をしています。
はい、第6問、がんになった時、そのことを周りの人に伝えましたか。
とりあえず家族と彼女だけにとどめました。友達には原因不明という形でしばらく隠しました。
はい、第7問、がんになって経済的に困りましたか。
当時は大学生だったので経済面でのキーパーソンは親でした。高額療養費などありましたが、こうたまたま加入していたがん保険にはだいぶ助けられたっていうふうに聞いています。
ああそうなんです。第8問、会社など職場は、まあ、この場合は学校ですね、稽古の場合は、がん患者に対して協力的でしたか。
まあ、当時は友達には言ってはいなかったので、あれなんですが、どっちかというと現在の職場はみんなには病気のことは言ってないんです、うん、身近な先輩だけに、言ってまして、気遣ってくれたりうまく接してくれたりしていますね。
第9問、行政や病院、会社に要望することはありますか。
そうですね、同世代の患者さんとこう出会えるような仕組みがあれば何か面白いんじゃないかなと思います、うん、こう潜在的にきっと若者のサバイバーっていうのはいるはずですから、
最後の質問、第10問、がんになったことはあなたの人生にプラスでしたかマイナスですか。
これは一言、プラスです。
はい、ありがとうございました。10の質問でした。精巣がんという、これはまあ男性特有のがんですね、はい、あまりこう多くないという印象がありますけど。
そうですね、精巣がんの発症率というのは10万人に1人というふうに聞いています、うん、で特に20代から30代の比較的若い年齢に発症しやすいそうですね。
ああそうなんですね。で20歳大学2年生の時に発症したということで、おそらくもうこれは青天の霹靂だったんじゃないかと思うんですが。
そうですね、まさにこの時期、春の時期でした。学校にも徐々に慣れて遊びやバイトと充実しだした時期だったんですね。がんが分かったきっかけは春の健康診断で撮った肺のレントゲン写真でした。健康診断を受けた2週間後くらいに保健室にいきなり呼び出されたんですよ、
はい、
レントゲンフィルムを差し出されて、これを持って大きな病院にかかりなさいっていうふうに唐突に言われたんです、
うん、
一体何っていうふうに思ったんですけども、若気の至りと言いますか、うん、イレギュラーな出来事にちょっとワクワクしたのも覚えてます、うん、ただもちろんこの先何が起きるかっていうのは想像すらついてないですね。
まあ晴れやかな青春の日々の真っ只中でこうがんというその現実と現実が結びつかなかったような、そんな感じだったんでしょうね、
はい、
で先ほどね、がんになった時そのことを周りの人に伝えたかどうかという質問があったんですけれども、はい、そのケイ君の場合は家族と彼女だけにとどめたと。で大学側の反応というのはどうだったんでしょう。
大学側、友達ですか。
学校側ですね。
学校側は、うん、とにかくもう誰にも言わなかったんです、
うん、
精査をしないといけないので、少し休ませてください、はい、もうそれだけでやめておきました。
あ、なるほど、そういう風だったんですね、はい、でそれから原発、このがんはどこから発生しているのかということをこう見極めないと治療計画が立ちませんよね、
はい、
でこうそれはどういう風に進んでいったんでしょう。
まずレントゲン写真を渡されて総合病院に行きました、うん、飛び込みで行った僕はだいぶ待たされて、もちろん飛び込みで行った初診ですからね、
うん、
ようやく広田さんっていうふうに呼ばれた頃には周りの患者さんはほとんどいなかったんです。ドアを開けた瞬間少し違和感を感じました、
はい、
初診を担当されて見える若いドクターは僕が持って行ったレントゲンフィルムの方を凝視してこっちを見ないんですよ、うん、奥にいた看護師さんは僕の方を見てたんですが、その目は明らかにこの子かわいそう、
うん、
そんな目をしてました、
うん、
そこで少し嫌な予感はしたんです、
ええ、
その後すぐに呼吸器内科に回されまして、
はい、
いろいろな科といろいろな検査を行いました、うん、まあ、CT とか MRI とかエコーとかですね、うん、最後に回されたのが泌尿器科でした、
ええ、
そこでの触診と血液検査が一つの決め手だったわけです、はい、
もうなんというかこう畳みかけるような原発精査、息をもつかぬという感じですよね、まあ、転移の元となった臓器を徹底的に調べていくというふうな、そんな感じですよね。それからどういうふうなことが。
そうですね、各診療科回されてる中でどこのドクターもうちじゃないっていうふうにしか言わないんですよ、
うん、
そこでは僕は何もわからなかったんです、
うん、
です 泌尿器科の検査を行った診察は検査からだいたい5日後ぐらいでした、診察室を開けてあれっていうふうに思ったんです、検査を担当してくれた若いドクターではなくて、明らかにお偉いさんの部長先生が座ってたんですよ、あれ入る部屋間違えたかなと思って、ちょっとこう戸惑ってたんですが、そういった僕を尻目に部長先生はおもむろに始めるんです、あんな君が大人やから言うんやで、君の病名は精巣がん、肺とお腹にも転移をしている末期に近い状態、治療はこの後片側の精巣を摘出する、その後抗がん剤治療やる、期間は未定や、抗がん剤治療は副作用があって、君も知ってるかもしれんけど髪の毛は抜けるし吐き気も強い、体の免疫は落ちてその時に肺炎になったりしたら重症化する、命もやばいかもしれん、残った片側の精巣は精子を作ることができるけども抗がん剤の影響でもう生殖機能もやられてしまう、つまりは君は子供はできん、じゃあ入院の日やけど、そんな感じだったんです。この時僕はがんという病名が自分の中に入ってこず、ただただポカーンとしてたんです、そしてなぜか小学生の頃にやってた少年野球のことを思い出してたんです。
少年野球、
少年野球には鬼コーチがいてですね、僕が一番嫌だったのがノックなんです、1対1で至近距離で打たれるノックっていうのがありまして、まあスパルタですね、それをいつやむかわからないすごい速度でどんどんどんどん打ってくる、僕は子供ながらやめてくれ早く終わってくれっていうのをその時思ってたんです、その頃の記憶がこうフラッシュバックしてきた気がしましたね、
こういつやむかもしれないこう千本ノックのように、次から次へとこうネガティブな情報がこう K 君を打ちのめすように伝えられるわけですよね、しかしその20歳の大学生だった青年が末期であるとか命がやばいとかいうことを医療者に率直に伝えられるわけですけれども、辛かったでしょうね。
後々インフォームドコンセントという言葉を知ることにはなるんですが、これは辛いんじゃないかなっていうふうには思いましたね。
まあ怒涛のインフォームドコンセント、それぐらいの感じがしますね、で診察が終わった頃、まあ当然家帰ると思うんですけれども、どんな気持ちで？
そうですね、診察室を出て家にまで歩いて帰ったんですが、徐々に考え始めることができたんです、でもやっぱりがんという病名は自分とつながってこないんですよ、受け入れられないというか、で怖かったのが当時の僕にとってがんイコール死だったんです、先生の言う通り本当にがんなら死なのかと、僕は死んでしまうのかと、いやそんなわけない、がんなわけない、でもやっぱりもし仮に先生の言うがんだとしても治るから言ったんじゃないか、ポジティブな感情とネガティブな感情が交互に自分の中に入っては出て入っては出てしたんです、で思ったんです、家に帰ったらちょっと一回ネットで調べてみようと、家に着いてすぐパソコンを立ち上げました。ヤフーの検索ワードに精巣腫瘍って入れてみたんです、思ったより引っかかったんで少しホッとしました、あ、なんだ結構いるんやって、一番上に出てきたホームページ、確か患者さんの闘病記だったと思うんですけども、それをクリックすることにしたんです、ページが出てくるまで2秒3秒短い時間だったんですけども、すっごく長く感じました、そしてページが出てくるまでの間僕は無意識に頼む頼む頼むってつぶやいてたんです、ページが出てスクロールしていく中で一つのことに僕は気づきました、そのブログ1年ぐらい更新されてなかったんですよ、嫌な予感はしたんですが、一番新しい記事をクリックしました、その方の奥さんと思われる方が書いた記事だったんですが、こんな風に書いてあったんです、主人は本当にこんなにたくさんの方々に支えてもらって 本当に幸せ者だったと思います。僕はそこまで読んで右上のバッテンを押しました、
はい、
そしてそのままパソコンをシャットダウンしたんです、
うん、
初めて頭が真っ白になって目の前が真っ暗になるようなそんな感覚に陥りました。がんイコール死というイメージはやっぱり死だったんです、
はい、
ページが出てくるまでつぶやいてた頼む頼むという言葉はお願いだから生きててくださいっていう僕の願いでした、
うん、
結果的にステージは3の B の2両肺腹膜のリンパに転移している、
ええ、
つまりはまあ末期に近い状態でした、
うん、
手術5回抗がん剤4クールという治療が待ってるわけです、
ええうんうん、まさに厳しいという言い方しか思い浮かばないんですけれども、本当にこう厳しい状況で大変こう稽古には申し訳ない言い方ですけれども、希望を持てる材料というのがこの段階ではほとんどないですよね、
はい、
で情報を得ようとしてでかえって暗転していくという感じなんですけれども、そこから K 君は生還して今このマイクの前にいるわけですよね、
はい、
じゃあちょっと休憩をして後半その部分をお聞きしていきたいと思います、
はい、
言いたかったこの一言、
はい、ちょっと一息ということで皆さんも僕も小休止したいと思います、
はい、
がん治療の場で、まあ、例えば闘病中家庭や職場地域っていろんなことがあると思うんです、
はい、
辛いこととか悲しいことそしてムカつくことなんかもあると思うんですよ、
ね、
でも言いたいのに言えなかったっていうことの方がきっと多いんじゃないかと思うんです、
はい、
でそういうことを吐き出してもらってみんなで共有して気持ちを楽にしましょうっていう、うんうんうん、そんなコーナーになってますね、
はい、でこれは皆さんから投稿をいただきたいんですけれども、何せこの本コーナーというのは第1回目ですからね、こんなのを用意してきました。これは平成9年に発行された言いたくても言えなかった一言医療編という本があって、この公募から選ばれた一言集なんですね。
言いたくても言えない一言っていうのは、まあ、例えばこう愛してると改めて奥さんに言えないみたいなそんなものですよね、
うん、
今日はまあ第1回目なんですから、こう少しほんわかしたものから始めたいと思います、
そうですね、
これなんかいいかもしれませんね、
うん、
25歳の主婦、お名前はマリエさんとでもしておきましょうか、マリエさんは病院にかかり医師の診察についてこんなことをつぶやいています。少し嬉しい、でも恥ずかしい。とってもハンサムなお医者さんの時はどうですか、バーバラさん。
わかりますけどもね、こうちょっとこのマリエさんってね贅沢なんじゃないかなと思うんですよね
、はい、
嬉しいけど恥ずかしい、まあ、これはわかります。とってもハンサムなお医者さんの時はってどうよとかちょっと私思っちゃいますね、
はい、
例えばこう病気で辛い時とかね、とってもハンサムじゃなくても、
はい、
ちょっとハンサムなだけでももうこれは嬉しい恥ずかしいというか癒されるという感じがするんですけれどもね。
なるほどなるほど、
まあ、K 君だってそうだったんじゃないですか、看護師さんとかね。
まあ男にとって看護師さんなんていうのは憧れの存在ですからね、うん、特に思春期なんてこう白衣の天使、その白衣の効果で、
うん、
もうみんな可愛く見えますよね。
ああそうなんだちょっと次から白衣でK君と向かい合おうかな。
楽しみにしてます
本当ですか、
はい、
勘弁してくださいよじゃないんですかね
じゃあもう一つ、
はい、
読みますよ、大病院での待ち合わせに知り合って結婚したカップルを知っている、で言いたかった一言はあやかりたい、この方も大きな病院の患者さんなんですね、うん、
なるほどね、多分この人もこれから結婚という感じの方かもしれませんね、
はいはい、
大病院は3時間待ちの3分診療なんて言われてきましたけれどもね、待ち時間にこう若き男女がチラッチラッとアイコンタクトを交わして恋に落ちて愛を育めるほど待ち時間は長いと、けれども長い待ち時間は悪いことばかりじゃないと、ね、そんないいことがあるなら自分もあやかりたいというこの男性の率直な気持ちですよね、はい、ケイ君もありましたか、なんか待ち時間にいいこと。
これはですね、僕は逆にすごいと思うんです、うんうん、僕にはそんな余裕なかったんですよね、
ええ、
診察時間が長ければ長いほど緊張するんですよ、うん、
はい、
先生から何を言われるのか、
うん、
いい時のパターン、うん、悪い時のパターン、こう考えられる全ての可能性を頭の中でシミュレーションしてやってたので、ええ、診察時間余裕ないんですよ、
うん、
だからこういった状況も楽しめる人っていうのはすごく僕は尊敬しますね、
ええ、ある意味非常にこうラッキーであると、はい、いうことですよね。まあ、K 君は怒涛のインフォームドコンセントっていうのがあったわけですから感じる余裕がないというのもわかります。きっと闘病生活の中でいろんなことを心の中でつぶやいてきたと思うんですけれども、この番組はがん闘病にまつわる言いたかったのに言えなかった一言を募集しています。で、詳しくはミーネットのホームページ、ラジオピアサポートのコンテンツをご覧いただきたいと思います。カタカナでミーネットでヒットします。それでは広田圭君のサバイバートーク後半なんですけれども、前半の時に怒涛のインフォームドコンセントっていうのがあって、希望を持てる材料がほとんどない中で治療が始まったということだったんですよね。何が圭君を支えてきましたか？
やっぱりですね、治療に向き合えたのは、うん、家族の支えが大きかったんじゃないかなと思うんです、支えといっても、こうあからさまの励ましとかじゃないんですよ、こう当たり前にがんになった僕でも当たり前に接してくれたっていうのがすごく嬉しかったんです、だからなんとか今元気でいれるのもその時の家族の存在が大きかったんじゃないかなと思ってます、
こう普通に接してくれることがありがたかったと、はい、いうことなんですよね。よくありますよね、患者さんが辛い思いとか不安を訴えてもこう大丈夫大丈夫みたいな、あれがかえって辛い時って経験もありましたか？
そうですね、多分そこが家族が一番気にしてたところなのかなと思います、過剰に僕を気遣うことで僕のプレッシャーになっているみたいな、で僕からすると逆にかわいそうっていう目で見られるのが一番怖かった部分があります、だから当たり前っていうのがすごくほっとしたのかなというふうに思いますね、
それで、治療が一段落して大学にも復学されたわけですよね、
はい、
でその K 君の今なんですけれども、よく MSW とか言われるメディカルソーシャルワーカー、もう少し分かりやすく言うと医療ソーシャルワーカーというお仕事をなさって、病院に勤務されているということなんですが、
はい、
この医療ソーシャルワーカーということについてちょっと簡単に教えてください。どんな仕事なのか。
簡単に言えば、病院の中で唯一の福祉職です、病気やこう障害を持った方でもその人らしい生き方ができるように支援する、そういった仕事ですね、
なるほどね。そして、思うんですけど、がんにならなかったらどうでしょう。この仕事についてましたかね？
いや、なかったですね。がんになった時僕は経済学部だったんです、がん治療が落ち着いた頃には卒業の進路も考え出しました、とりあえず経済学部卒業まで頑張るとして、その先普通の企業に勤めるにはちょっともったいないかなと、というのも病気の経験を生かした仕事に就きたいっていうふうに考えてまして、社会福祉士という資格を取って医療ソーシャルワーカーになりました、
で結婚もされました。
そうですね、病気のこととか病気になった僕のこととかそれらを受け入れてくれる相手に出会えたっていうのは本当にありがたいことだなというふうに思ってます、
それで私自身もK 君は精巣がんで、結婚とかそれから赤ちゃんを持つということは難しいのかなと、こう勝手に思い込んでいたようなところがあって反省もしてるんですけど、この春に赤ちゃんにも恵まれました。
はい、3月の16日に男の子の赤ちゃんが生まれました、がんを告知された時ドクターからは君には子供はできんっていうふうに言われました、その時の僕からすると、本当信じられない出来事が起きてます。まだ子供は奥さんのご実家にいるので毎日は会えないんですけども、実はまだちょっと信じられない気持ちでいるっていうのも事実ですね、
まさにこう 夢のような出来事というか、あの怒涛のインフォームドコンセント、あの治療の渦中にあった頃には想像もできなかったのかもしれません。だからがん医療、がん治療ということに対する大きな可能性と希望の光というのを私も感じます。じゃあこのサバイバートークの結びに、今この中堅世代、家庭や仕事のことを一生懸命やりながら治療に向き合っている人たちにメッセージをお願いします。
そうですね、がんを告知された時や治療を行ってた時、僕は1年後の自分、5年、10年後の自分を想像できなかったんですね。もしかすると想像することが怖かったのかもしれません。そこで遠くの自分を探すのではなくて、今目の前にあることを見つめて生きることにしたんです。がん患者さんにとって1年における1日の感覚って365分の1なんかじゃなくて、1分の1の積み重ねが365になるんだと思ってます。大切に生きる一日一日、きっといろんなことがあるでしょうけど、いつかそれを振り返った時、自分がそれまで歩んだ足跡はきっとかけがえのない財産になっている。僕はそう信じています。
ありがとうございました。番組パーソナリティ、広田圭君のサバイバートークでした。がんポイントレッスン。
最良のがん治療を受け、よりよくがんと向き合っていくためには、患者自身も学ぶ必要があります。このコーナーでは、がんの基礎知識や知っておきたい用語などを分かりやすく解説するがん患者さんのための学習コーナーです。
はい。で、第1回目はがん診療連携拠点病院。長い名称ですよね。がん診療連携拠点病院。
はい。がん診療連携拠点病院とは、質の高いがん医療の全国的な均点化を図ることを目的に整備された病院のことです。均点化というのは、どこでも誰でもその恩恵を受けられるようにするということらしいですね。
はい。
つまりがん診療連携拠点病院とは、全国どの地域でも質の高いがん医療を受けられることを目指して、厚生労働大臣や県知事が指定した病院のことを言います。
はい。
例えばがん拠点病院の指定を受けるにはこんな条件があります。手術や放射線、化学療法などを効果的に組み合わせた専門的ながん医療を提供する、
はい、
治療の初期段階から不安や痛みなどを和らげる緩和ケアを実施する、診療所や一般病院に診療支援を行い在宅医療と連携する、相談支援センターを設置して患者、医療関係者などからの相談を受け付ける。
まあ、結構たくさんの条件を満たす必要があるんですけれども、
はい、
まあ、信頼して安心して治療を受けられるという、そういう条件が揃っているところということになりますね。で、患者さんが気軽にがんの悩みや医療費のことなんかを相談できる相談支援センターというのがあるのがありがたいですよね。
そうですね。ただこの相談支援センターは地域連携室とか医療相談室などというように、病院によって名称が少し違う場合がありますので、はい、相談支援センターという部署が見つからない場合は、確認する必要がありますね。ということで、今日のがんポイントレッスンはがん診療連携拠点病院でした。
はい、ありがとうございます。なお番組ではこんなことを知りたいというお便りを募集しています。ただがんに関連したことですけれどもね。詳しくはミーネットのホームページ、ラジオピアサポートのコンテンツをご覧ください。カタカナでミーネットでヒットします。がんちゃんとうまく付き合う、長く付き合う。
はい、このコーナーではがんを手なずけておとなしくさせておこう、あるいは上手に付き合って共存していこうじゃないか、その方法をスーパーバイザーと一緒に考えていきましょうという、そういったコーナーですね。
はい。 なんかすごいタイトルですよね。長くの長いは永遠の永ですもんね。
いやこれすごいタイトルってバーバラさんご自身でつけられたんじゃないですか。
うん、こうやって聞いてみますとね。
でガンちゃんとうまく付き合う、長く付き合うということであれば、この人の右に出る者はいないということで本日はお越しいただいてます。ピアサポーターのスーパーバイザー伊藤和直さんです。伊藤さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
伊藤さんは腎臓のがんだとお伺いしてます。
腎細胞がんという種類で、平成7年に47歳の時に右腎細胞がん、がん摘出手術をしました。そして大きさが約10センチ、ステージ3の診断を受けました。そして残念ながら5年目に肺へ再発転移してしまいました。そこからはしばらく経過観察を続けて11年目ですが、そこで低位放射線、ノバリスというんですが、これで治療を受けました。昨年の春には今度はまた肺に再発転移してしまいまして、手術を受けました。またでも元気になっております。
はい、
なるほど。平成7年から計19年ですか。
はい、
これまでのこの長い間、いくつもの局面を乗り越えて見えたわけですよね。伊藤さんはがんとの付き合いも大ベテランですが、がんのピアサポーターとしてもこれまで800件に上るご相談を受けてこられた。これまた大ベテランですよね。その豊富な治療体験と相談経験から今日はいろいろと教えていただきたいと思っています。
このコーナーはお便りで構成されるんですが、第1回目ですのでお便りがないと思っていましたら、ミーネットが先日開催した講演会のアンケートにこんな一文があったんですね。で、伊藤さんにはこの方の問いかけに答えていただきたいと思います。年齢は50代で男性の方なんですけれども、悪性リンパ腫を患って2年、治療を受けながら何とか仕事も続けていますが、治療に対しても人生に対しても目標が持てません。ピアサポーターの皆さんはどのようにして力を取り戻したのでしょうか。何かいい方法があったら教えてくださいという。
これは僕もちょっと分かりますね。そんな時期がありました。なんというか、目の前の治療とこの先の人生、その距離感がつかみづらいんですよね。目標を持てませんというところですが、伊藤さんいかがですか。
そうですね、人それぞれいろんな方法あると思いますけれども、同じがんといってもがんの状態は人様々なんですよね。何がこの方に合うのか、その気持ちにヒットするのかはなかなかわからないと思います。だからこそいろいろ試してみるといいと思うんですね。そこで、まずがんマニフェストなるものを作ったらいかがでしょうか。
がんマニフェストですか。マニフェストといえば選挙の当選後なんかにこう実行する政策をあらかじめ公約しておくというあれですか。
そうですね、そうなんです。がんという問題あるいは課題にこれからこういう基本精神で向かっていくぞという、立ち向かっていくぞという公約ですね。公約ですから実現しなければならない、なんか力が湧いてくると思いませんか。
いかにもそんな感じがしますよね。
はい、これはね、実はバーバラさんご存知だと思うんですけれども、私と同じピアサポーター養成講座第1期生の加藤英一さんという胃がんのサポーター、この加藤さんがある時医療機関のイベントで発表されまして、これはいいというふうに私は思ったんです。
そうでしたね。何を言い出すのかと思いましたけれども、で加藤一さんはマニフェスト発表の一番最後に、なんとか政権のマニフェストはコロコロ変わりますが、私のマニフェストは守り抜き実現することを誓いますなんて宣言して、すっごく受けてましたよね。
そうですよね。
では伊藤さんのマニフェスト、がんを知りよりよくがんと向き合う私のがんマニフェストをここに頂戴していますので、解説をお伺いしたいと思います。まず第1条、医師といい関係を保つ。
はい、最初のテーマじゃないですけど、がんと長く付き合うということは医師とも長く付き合っていくということなんですよね。ということはやはり医師と、上手なコミュニケーションを取っていく、何でも聞ける関係を作っていくというのが大事だと思います。 で、その医師との良好な関係こそ 最大の治療ではないかというふうに私は思っています。
なるほど。医師とのいい人間関係の構築はご自身の治療にもいい影響が出るというふうですね。では第2条、医師は信頼すれどお任せにはしない。
はい。今、まあ、年齢の高い方ですと、まあ、医者に任せればいいわということになるかと思うんですけれども、今は少し時代が変わりまして、治療は患者のものという考え方だと思います。なのでとにかく自分で自分のがんのことはしっかり勉強して、そしてそれを学んだ上で医師と向き合って自分が治療を決定するという形を取れば、やはりきちんと満足した治療が受けられるというふうに私は思っています。
確かに医師には少し遠慮がちになってしまいますよね。
はい。
でもこう患者自身が主体的になっていく必要があるということですよね。
そうだと思います。
はい。では次は第3条、食事は腹8分目でできるだけバランスよく。
はい。これはまあ一般の成人病で言われるようなことなんですが、やっぱりお腹の8分目でできるだけバランスよくという形で、まあ、医師もよく、聞きますと、ちゃんとバランスのいい食事をとってくださいということを言われます。なので、私たちはやはり、バランスのいい食事を楽しくおいしくしていくのが、おいしく召し上がっていくのがいいというふうに思っております。
食べることは確かに人間の体を作る上、まあ、健康に生きる上で基本的なところですよね。
そうですね。
では第4条、頑張りすぎない。
そうですね。これは実は私47歳の時に、がんになったわけですので、その時はもう現役で突っ走ってました。でもやはりそこでがんになって、自分を少し緩めてあげようという思いが込み上がってきました。そしてやっぱりスローライフを心がけようと、そういう意味で自分に合った趣味を見つけて人生を楽しむ、やはり趣味を見つけることによって目標もできて、まあ、ある意味がんも忘れることができるということだと思います。
なるほど。自分自身こう詰まってしまわないように息抜きの方法を持っておくということですよね。
そうですね。
なかなかいいですね。がんマニフェスト実現させるコツというのはどのようにお考えでしょうか。
そうですね、やはりなかなか難しいんですけれども、政治のマニフェストとは違って一票を入れてもらうためでもないわけですから、最初はハードルを低くしておくことが大事ですね。で、高くしすぎるとプレッシャーがかかります。実現できないと公約違反と思ってしまって、自責の念が起こってしまいます。まあそんなことで逆効果になってもいけないので、やはりそれで逆効果になってストレスがたまるということもあるので、うん、ぜひ、ハードルは低くしていただくというのが最初は大事かと、そして徐々に高くしていった、言っていただくというのが大事だと思います。
なるほど、ありがとうございます。がんマニフェスト、皆さんも参考にされて一度作ってみてはいかがでしょうか。伊藤さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、スーパーバイザー伊藤さんのアドバイスを受けたい方はミネットのホームページから投稿してください。がんとうまく付き合う、長く付き合うためのコツを伊藤さんが教えてくれます。番組ではこんなことについてみんなの意見を聞いてみたいというお便りも募集しています。詳しくはミーネットのラジオピアサポートのコンテンツをご覧くださいね。カタカナでミーネットでヒットします。さて、 K 君のリードでお送りしてきましたラジオピアサポート、最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。それではパーソナリティ広田圭による季節の中で圭の歳時記をお届けして皆さんとお別れします。
先日週末を利用して実家のある三重県伊勢市に帰った僕は一人車を走らせていました。伊勢神宮を囲うように海、山、川と壮大な自然を有する僕の地元は、帰るたびに心が洗われるような気持ちになります。心地よい風を感じながら走る車窓の景色はすっかり春めいていて、ついこの間までモノトーンだった山や川の色が春の日差しに合わさってキラキラと輝いて見えました。20歳でがんになるまでの 青春の日々は季節を楽しむことはあっても季節の移ろいに心打たれるような思いはあまり感じなかったように思います。今は草花や木々も命、自然は大きな命だという思いで、咲く花や散っていく葉っぱなど少し愛おしく感じれるようになっています。僕自身が命の危機に瀕したのは10年前でした。それを受け止め乗り越える力を見えざる手から与えられ、精巣がんという病を患った一人の若いがん患者はこの春父親になりました。とは言っても人生に苦難はつきものです。これからどんなことが起こるのかわからないけれど、自分自身が得た幸運はそのままがん医療への希望の光ではないかと、そう思っています。一緒に歩いていきましょう。あなたは一人ではありません。ラジオピアサポート、どうぞ次も聞いてくださいね。ひろたけいでした。
ラジオピアサポート、ウィッキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム、心と体のヘルスケアに関する市民活動市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りしました。